メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その1、メイクが面倒。これは無駄な時間ですか。女性はメイクに手間暇がかかり面倒だと言います。それは誤解です。面倒くさいどころか特権です。男性にはない特権を手にしています。女性は朝と夜に意識があります。朝はメイク、夜はメイク落としです。まず朝のメイクの時間は精神統一の時間です。化粧台の鏡と自分と向き合い静かにメイクをすることで集中力が研ぎ澄まされます。メイクによって自信もつきます。私は美しいという自信は日常生活全体に影響します。自信がつけば行動力が出て恋も仕事も力があります。夜のメイク落としも美しいです。一日の終わりに今日は大変な出来事をメイクと共に洗い流せます。辛いことがあっても次の日手を落としていられるのはメイク落としという意識があるおかげです。そうした意識が日常生活に組み込まれているのは素晴らしいことです。メイクによっていつの間にか女性は数多くの恩恵を受けています。自信をつけたり行動力をつけたり嫌なことを上手に洗い流したりできる。メイクの時間があるからこそ今日も明日も笑っていられます。だから女性は強いのです。女性はメイクを面倒と考えず特権だと考える。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その2、睡眠不足、低血圧、生理で元気が出ない朝。メイクをする元気を出す対策は、夜によってメイクは眠りやすいしなければなりません。仕事の残業が続き睡眠不足で元気が出ない朝もあるでしょう。特に低血圧の人は朝メイクするのは職業。さらに生理の人と重なれば最悪です。まさに体に鞭を打ちながらメイクをしなければいけない状況です。か弱い女性にとってこれほど辛いことはありません。そうした状況で立ち往生した時2つの対策があります。打対策1、熱いシャワーを浴び、頭をシャキッとするにはシャワーを浴びるのが一番です。ただし、いきなり熱いシャワーを浴びるのは体に良くありません。ぬるめのシャワーから始め、体に負担がかからないよう少しずつ温度を上げていきましょう。シャワーの勢いを少し強めにすれば適度な刺激になり頭がシャキッとします。打対策2、メイク中に明るくてハイテンポの音楽をかける。心に元気が出ない時は音楽の力を借りましょう。明るくて少しテンポの早めの曲がおすすめです。明るくて前向きな音楽を聴いているうちにテンションが上がりメイクの気合もいます。同時に元気も充電でき、これから始まる一日に向けて理想的なテンションが整うのです。元気が出ない朝は暖かいシャワーを浴びた後、明るいハイテンポの音楽を聴きながらメイクをする。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その3、時間が経つとマスカラが滲んでしまう。あんだめにならない方法は、マスカラは時間が経つと崩れやすい部分の一つです。汗の蒸発があります。さらに皮脂と体温との影響でマスカラを溶かし、だんだん崩れていくのです。傷が下まぶたが真っ黒。いわゆるあんだめです。耐水性を備えたマスカラである程度防ぐことはできるものの、やはりにじみが気になる女性は多いことでしょう。とにかくにじみを何とかしたい。何かきちんとした対処方法はないのでしょうか。一昔前まではどうしようもない問題でしたが、時代が変われば事情も変わります。マスカラのあんだめを防止できる化粧品が登場しました。マスカラコートを使う。マスカラの仕上げに使う特殊な化粧品です。マスク全体に特殊な膜を貼ってマスカラを固定させる効果があります。些細なことではマスカラがにじまなくなります。耐水性のマスカラを使ってもまだにじむ悩みを抱えていた人もマスカラコートを使うことで悩みが解消した話を聞きます。フィルムタイプのマスカラを使う。普通のマスカラは違いお湯で落ちるタイプのマスカラです。お湯によって溶けるため普通に水で顔を洗っても落ちないのです。汗かきや皮脂分泌が多い人には特におすすめです。マスカラコートやフィルムタイプのマスカラを使ってあんだめを防止する。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その4、アイシャドウをすると目が腫れたような仕上がりになってしまう。何がいけないの？アイシャドウのグラデーションは決まっているにもかかわらず、なぜかやぼったく見えることがあります。どことなくまぶたが腫れて見えてしまうのです。目に炎症ができているような不自然な仕上がりです。アイシャドウのグラデーションが決まっているのになぜ腫れて見えてしまうのでしょうか。光の当たり肩を無視したグラデーションだからです。もしやアイシャドウのグラデーションは縦だけを意識していませんか。理想は縦と横の両方を意識することです。まぶたをよく見てみましょう。まぶたの中央部分は波を帯びていることに気づくはずです。まぶたの縦に向かったグラデーションが整っていても横が気にすら自然な立体感が欠けてしまいます。その結果、まぶたが平面のように見えてしまい、腫れて見えてしまうのです。まぶたの縦と横のグラデーションは次の通りです。まぶたの縦のグラデーション、目の中央からまぶたの上部へと向かうグラデーションは比較的簡単です。まぶたの上部へと向かう水でだんだん薄くなっていけば自然とグラデーションが決まります。まぶたの横のグラデーション、少し難しいのは横のグラデーションです。まずまぶたを鏡でよく見てみましょう。まぶたの中央は眼球があるため少し盛り上がっています。光の当たり方は場所によって異なります。盛り上がっている部分ほど光が当たって高くなると外側のくぼみが高くなるにつれて影ができるものです。その状態をより明確に再現するためにアイシャドウも一つ工夫します。まぶたの中央を最も明るくし、両端に向かうにつれて暗くなるようにグラデーションを仕上げていくのです。こうすることで素晴らしい立体感が表現できます。もしテクニックに自信がなければ、まぶたの中央に明るい周りのハイライトからで加えるだけでも構いません。まぶたの中央に光を集めることで自然な新しい立体感が生まれるのです。アイシャドウのグラデーションは縦だけでなく横にも整える。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その後、目立った毛穴を何とかする方法はないの？年齢とともに目立ってくるのが毛穴です。若い時は肌のきめが細かくさほど気になりませんが、年齢を重ねるにつれて毛穴が目立ってきます。毛穴が大きくなれば針も黒ずみも目立ちやすくなります。この毛穴を隠そうとファンデーションを厚塗りするのはよくありません。厚化粧になってしまいますし、のっぺりとした顔つきになります。ではどうすればいいのでしょうか。毛穴対策でおすすめなのがフェイスパウダーです。フェイスパウダーとは光が肌に当たる時の反射を利用して肌のデコボコを隠すことができる化粧品です。ファンデーションを薄塗った後は毛穴が気になる部分だけフェイスパウダーをつけましょう。小さな粒子の反射する柔らかい光が毛穴の影を和らげてくれるのです。ただしフェイスパウダーとはいえ、つけすぎはよくありません。パフを使って軽く固く程度にしましょう。毛穴対策はフェイスパウダーを使う。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その6、メイクをすると小じわが余計に目立つようになった。どうすればいい？メイクをして綺麗になったのはいいが、シワが目立ちやすくなることがあります。肌の質によってはメイクによって肌の乾燥が悪化して普段よりシワが目立ちやすくなるのです。メイクをすれば綺麗にはならないが、シワが目立つのはいただけません。シワは仕方ないのでしょうか。いえ、シワは諦める必要はありません。次の2つの方法でシワ対策をしましょう。対策1、シワの部分に保湿をする。一番大切なのはメイクの前の保湿です。メイク前に小じわ対策のオイルや美容液を塗っておきましょう。目尻のシワ、口周りにできる構成線などピンポイントでしっかり保湿をしておけばシワが目立ちにくくなります。保湿力のあるスプレーを顔全体に取得するのもいいアイデアです。対策2、保湿力のある化粧品を使う。シワが目立つ人は化粧品の種類にも気をつけたいところです。パウダー系の化粧品はできるだけ避けて保湿力の高いリキッドタイプがおすすめです。リキッドタイプの中でも特に保湿力の効果をうたった化粧品を選びましょう。水分のたっぷり含んだ化粧品の方がしっとりした肌が長持ちし、シワが目立ちにくくなります。メイクでシワが目立つ人はメイク前の保湿や保湿効果のある化粧品のことになる。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その7、顔は金台に入れるシェービングはありますか。テレビ、映画、ドラマなど光は善、影は悪というイメージがあります。光に対して良い印象を持ち、影に対して悪い印象を持ってしまいます。そうした先入観があるためでしょうか。メイクにおいても影をするシェービングより光をするハイライトを好む場合を多く見かけます。確かに優先度で言えばシェービングよりハイライトです。しかし必ずしもシェービングの後は足りません。むしろ光を引き立てる脇役です。両者があってこそバランスが保たれます。光があるからこそ影ができ、影ができるからこそ光が映えます。適材適所です。顔に影を作り出すシェービング、一般的にシェービングといえば顔を脇に入れるのが定番です。ところが意外なところに入れるシェービングもあります。目元です。目元を暗くしたらクマに見えてしまうのでは。目元を暗くするのは目の下ではありません。目の上です。眉頭の真下にぼんやり薄くシェービングを入れてみましょう。こんな深くなったように目元に立体感が出てくるのです。影をすることであなたの顔にグッと深みを与えます。影はできではありません。あなたを美しく見方です。眉頭の真下にシェービングを入れて立体感を出す。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その8、不器用な人でも上手にアイラインを引く方法は。不器用な人は手ぶれが低くてアイラインの引くのに苦労します。アイラインを引くとき手先の器用さは不要です。必要なのは上手にアイラインを引くことです。わずかな工夫を心がけるだけで手先の器用さに関係なくアイラインを上手に引くことができるようになります。ポイント1、化粧台の上に小鼻の鏡を40度で置く。できるだけ正面の鏡は使いません。 代わりにテーブルに置けるタイプの鏡を化粧台の上に置き、斜め40度の角度に傾けます。上から覗き込むことで目の状態部分が見えやすくなります。ポイント2、化粧台に肘を乗せ。化粧台に肘を乗せて固定しましょう。肘を固定することで手ぶれがほとんどなくなります。アイラインを上手に引くときの一番大切なポイントといっても過言ではありません。ポイント3、アイラインを持たない側の手でまぶたを持ち上げる。アイラインを持たない手でまぶたを上に持ち上げます。目の状態部分が分かりやすくなり、アイラインをしやすくなります。ポイント4、ラインを一度に引かない。アイラインはわずかな手ぶれになります。短い線の何本も引くイメージで1本のラインを完成させましょう。アイラインの時は化粧台に肘をつけて手ぶれを防ぐ。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その9、大きなシミをコンシーラーで隠そうとするとメイクの粗さが目立ちやすい。別の解決法はないの。シミを隠すといえば一般的にコンシーラーを使います。ファンデーションは厚塗りして隠そうとせず、シミは専用の化粧品を使うのがしっかり隠せます。シミは小さいものばかりとは限りません。シミの中には大きなものもあります。コップのように小さなシミがあるのですが、シミの面積が広いと厄介です。特に目尻あたりにできるキモハンといわゆるシミは大きくて目立ちやすく、多くの女性を悩ませます。シミを隠すにはコンシーラーが定番とはいえ、コンシーラーの量が増えるとメイクの粗さが目立ちやすくなります。こういう時、意外なアプローチからの解決法があります。色のコントロールカラーです。化粧下地としてシミの部分だけ色のコントロールカラーを塗ってみましょう。その後は普通にファンデーションで仕上げます。薄いシミならこれだけで隠せてしまうことがあります。顔の一部が明るく見えることでハイライトに似せた効果を生み出すこともできます。コントロールカラーによって大きなシミを隠せると同時に顔色を良くすることもできる方法なのです。薄くて大きなシミはコンシーラーより色のコントロールカラーを使う。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その10、着物を着るときはどういうメイクが似合いますか。着物は普通の服より圧倒的な存在感があります。しっかりした素材に色鮮やかで華やかなデザイン。着物は欧米の夕食会でも許される清掃の一つです。ところで着物を着るときどういうメイクが好ましいのでしょうか。メイクは一般的に服装とのバランスを考えて整えます。バランスという意味では着物は派手ですから、メイクも派手にすべきだと思います。しかしこれはよくありません。着物の場合に限っては例外なのです。派手なメイクをしてしまうと着物に備わった奥ゆかしい雰囲気が壊れてしまいやすいからです。一般的に着物を着る場面を思い出しましょう。着物を着る場面は儀式が一般的です。お茶会、卒業式、成人式、結婚式、乗客との夕食会。改まった場合なんですね。メイクを派手にすると着物に備わった日に落としてしまうだけではありません。儀式を感じている印象を周りに与えてしまうこともあります。したがって儀式の場で着物を着るときは落ち着いたメイクが正解です。奥ゆかしい雰囲気の服には落ち着いたメイクが似合います。ファンデーションはいつも余裕すぎましょう。アイラインは地味にしてアイシャドウも届かないよう心がけます。目元に何は不要です。口元の様子も不要です。落ち着いたメイクに仕上げることで高尚で洗練されている日にを表現できるのです。着物を着るときは落ち着いたメイクを心がける。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その11、眉の手入れでカミソリやハサミを目元に近づけるのは苦手。別の手入れの方法はないの。私は昔眉毛の手入れで刃物を目元に近づけるのに抵抗感がありました。カミソリといいハサミといい刃物を目に近づけるのは少し恐怖を感じませんか。しかも眉毛を切るハサミは小さくて持ちにくいのが難点です。うっかり手が滑って目に突き刺さるのではないかといつも不安がありました。持ちにくさを感じることが増え、手が増えるから余計に失敗しやすくなる順番。一つ間違えると大手がです。慣れるまでにしばらく時間がかかったものです。しかし私の場合はまだいい方です。人によっては慣れない悩みを抱える人もいることでしょう。生まれつき鋭い刃物に対する恐怖症を患っている人もいるようです。もし恐怖心が出なければ刃物を使わない方法も存在します。眉用のペンシルやブラシを使って眉頭の高さだけ揃えるようにすればいいのです。眉は眉頭の高ささえ合っていれば眉全体も整っているように見えてきます。眉に刃物を向けることもないので怪我をすることもありません。眉の手入れの最善策ではありませんが、刃物に抵抗感のある人には一つの方法として取り入れてもいいでしょう。もちろん時間に余裕がない人がメイクをさっと済ませたい場合にも活用できる便利な知恵です。刃物に対する恐怖が出ないときはペンシルやブラシの上で眉の頭だけ整える。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その12、崩れたメイクを上手に直す方法は、メイク崩れをどう直すよりメイクが崩れないように動揺をするからです。普段からあなたの闇を持参して状況を見ながら真似にしようとしましょう。しかしそれでもやはり限界があります。熱い夏バテ汗をかくと皮脂や汗の吹き飛びが追いつきません。皮脂の分泌が多い肌質の人はメイクが崩れやすくて困ることでしょう。油取り紙では対処しきれません。もしメイクがひどく崩れてしまったときはメイク直しです。コットンで崩れた部分を拭き取って崩れたメイクを直します。この時大切なポイントがあります。吹き飛びやすいようにコットンに水分を含ませますが、水は使いません。水を使うとその部分が乾燥して肌の原因になるためです。では何を使うべきでしょうか。水ではなく乳液を含ませるのが正解です。メイクをうまく拭き取るだけでなく肌の乾燥を防ぐこともできるからです。乳液が肌に馴染んだところでメイクをやり直しましょう。メイク直しがうまくできるようになります。夏などメイクの崩れが予想されるときは油取り紙だけでなくコットンと乳液も持参しておくといいでしょう。乳液を含ませたコットンで崩れた部分を拭き取ってからメイクをやり直す。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その13、もともとマスクが短い人がマスカラをしても変だと思う。やっぱりマスカラをすべきなの。マスカラなんて似合わないのではないか。生まれつきマスクが短い人が抱きやすい先入観があります。昔から短いマスクの自分に慣れているので当たり前だと思ってしまう。マスカラなんて意味がない。自分には不要。マスクは短い方がしっくりくる。短い方が自然で長いマスクの方が自然に見えてしまうのです。それは錯覚です。見慣れているからそう思うだけです。マスクが短い人こそぜひマスカラをお勧めします。生まれつきマスクが短い人ほどマスカラをした時、美人に生まれ変わる可能性を秘めています。メイクは何でしょうか。メイクは美人に変身することです。美人といわゆる理想的な形があります。自分の顔に足りない部分を補うのがメイクです。唇の血色が悪ければ理想的な色に整えます。眉の形が悪ければ理想的な形に整えます。目が離れていたり近づきすぎていたりする人はメイクによって理想的な距離に補正します。形を整えたり色を補ったりすることでより美しい女性に近づくのです。まつげが短いならメイクをすべきポイントです。足りないからこそ手をつけるべきです。足りないところを補えばより美人になります。昔から慣れているとなかなかそうした可能性に気づけません。最初は似合わないと思っても一度試してみましょう。続けていくうちに見慣れてきます。ある日まつげが長い自分の方がもっと美しいことに気づくのです。先入観にとらわれず思い切って挑戦してみましょう。意外な美しさを発見できるかもしれません。短いまつげだからこそマスカラをつける。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その14、肌の欠点がまだまだ隠せていない。完璧に隠す方法は、大丈夫です。放っておいて結構です。よく見ないとわからないようなシミはよく見なければわからないということです。鏡で間近に見てようやく気づく程度なら少し離れればわかりません。考えてみましょう。日常生活においてあなたの顔を間近で見る状況があるでしょうか。恋人とキスをするにはほとんど考えられません。メイクで肌の欠点を完璧に隠したい気持ちがわかります。しかし完璧に隠そうとするとアツルになるため余計に粗さが目立ちやすくなります。自然とメイクがアツルになり逆に見苦しくなります。100点満点を目指そうと考えすぎていませんか。欠点だ。まだまだ隠せていない。しっかり隠そう。自分のことであり特に強い注意を向けているから余計に目立って見えるだけです。他の人から見れば全然気になりません。少し離れてみれば見えなくなります。欠点は完璧に隠す必要はありません。鏡から少し離れてみてよくわからなければ十分です。シミ、吹き出物など肌の欠点は完璧に隠そうとしないことです。その結果、メイクも自然に仕上げやすくなります。肌の欠点を完璧に隠すのはやめる。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その15、もともと赤裸々ならチークを入れる必要はないの。チークと赤裸々はそっくりです。どちらも頬が赤く染まっています。この間に赤く染まることは女性的な優しさがありますね。赤裸々の人はそう、そこに問題があります。もともと赤裸々ならチークを入れなくてもいいのでしょうか。いえ、基本的にチークは必要です。赤裸々とチークは見かけは似ていますが、意味が違うからです。どちらも頬が赤いことに変わりはありませんが、問題は肌の質です。立体感の質が全然違います。赤裸々は血管内の血液のような赤くして見えた状態です。何らかの原因によって頬の血流が鈍くなり赤く染まって見える状態です。そのままでは赤みが濃すぎたり色の広がりに赤みがあったりなど単に嫌な印象だけになりやすい。田舎育ちの娘のような物足りない印象があるのです。一方チークは顔に立体感を加えるためのものです。 ふわりとした立体感によって顔に女性らしい上品さを加える意味があります。ここが赤いとはいえ目的が違うのです。ただしいきなりチークを入れるのではありません。赤顔にチークを入れれば赤に赤を加えることになり見苦しくなるでしょう。ここで必要になる化粧品はグリーンのコントロールカラーです。ファンデーションの前にグリーンのコントロールカラーで色を整えましょう。赤とグリーンは補色関係になり自然な肌色に戻ります。肌の赤みによってはグリーンより色の方が相性がいいこともあります。コントロールカラーでここの赤みを抑えてからファンデーションもすれば綺麗な肌色に整えます。改めてチークを入れると洗練された顔立ちに仕上がるのです。赤顔はグリーンのコントロールカラーで肌を整えてからチークを入れる。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その16。寝不足で目が真っ赤に充血。充血をきれいに取る方法は。ある日の朝鏡を見て自分の目にびっくり。目の充血です。うさぎのように目が真っ赤に充血していることがあります。コンタクトレンズをしたまま寝てしまった時や寝不足の朝にはよくある現象です。目が酸欠状態を補うために目の血流量が増えているのです。以下、アイメイクをうまく仕上げても真っ赤な目では格好がつきません。私の場合、特に寝不足の朝は目に影響が出やすく、目の充血には本当に悩まされます。以下、体調の理由とはいえ、やはり困るものは困ります。特にデート前のような大切な場面では本当に困る悩みです。そういう時、目の充血を防ぐ効果の目薬を使う方法があります。最も有名なのは VI サインという目薬です。目の毛細血管を一時的に収縮させて目の充血を取り除けます。モデルや芸能人が撮影直前目の充血を取るために使用している声をよく耳にしたので私も愛用しています。メイク後ではアイメイクが崩れるためメイク前に目薬を差しておくといいでしょう。ただし目の充血を止める目薬も万能ではありません。もともと目の充血は目に不足している栄養分の補うためです。目の本来の健康を取り戻そうと目にたくさんの血液を送っているわけです。それを一時的に目薬を使って抑えるわけですから目にいいとは言えません。日常的に使い続けるのは控えるべきですが目が充血していては困る場面直前では有効なアイテムです。メリットとデメリットを考え合わせて上手に利用していきましょう。目の充血で困った時は目の充血を取る目薬を使う。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その17。くすみを消して透明感を出したい時はどうすればいい。くすんでいる顔色を整えたい。できれば透明感も出したい。そんな要望に答えるおすすめのメイク方法があります。顔がくすんでいるときはファンデーション前の化粧下地が大切です。ポイントはブルーのコントロールカラーを使いましょう。意外な組み合わせに驚くことでしょう。ブルーは顔色を悪くするのではないかと思いますが相性は抜群です。つける場所は主に目の下です。目の下に逆三角形を作るイメージで伸ばしていきましょう。その他特にくすみが強い部分があればつけても OK です。くすみを消しつつすなすなしい透明感のある肌に仕上げてくれます。くすみを消して透明感を出したいときはブルーのコントロールカラーを使う。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その18。睡眠不足で目元が赤く腫れている。なんとかするメイクはないの。睡眠不足で悩むのは目の下のまぶただけではありません。体質によっては目の下のまぶたが赤く腫れてしまうことがあります。睡眠不足が原因の腫れを治すためにはたっぷり睡眠を取るしかありません。しかし仕事で忙しい時期や暑い夏で寝つきが悪いなど十分な睡眠が取れないこともあります。なかなか難しい問題です。腫れた目元はなかなか取れないのがネックです。眠いものは眠い。睡眠不足だけは精神論で解決できる問題ではありません。眠いのを根本的に解決するには寝るしかない。この時に避けたいメイクはピンクやオレンジなど明るい色のアイシャドウです。腫れた目元に明るい色を加えると目元の腫れを余計に強調させてしまいかねません。ではどうすればいいのでしょうか。心がけたいメイクはライトブルーのアイシャドウです。ライトブルーは目元をキュッと引き締める効果があります。腫れた目元がライトブルーによって引き締まり目立たなくなるのです。根本的に直すことはできませんがごまかすことなら十分な効果があります。長時間続く腫れた目元もメイクによって一日中カバーできます。ただしあくまでもこれは応急処置です。睡眠不足で腫れた目元はやはりきちんと睡眠をとって根本対処することが大切です。睡眠時間は美を作る時間です。忙しい時期は休日にたっぷり休んで目元の腫れを解消させましょう。睡眠不足で腫れた目元にはライトブルーのアイシャドウで引き締める。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その19。まつげが少なくてマスカラがうまく決まらない。まつげの量が少ないとマスカラの負担が大きくなります。普通のマスカラでは線が重くまつげのパールが崩れやすくなります。まつげの量が少ない人はそもそもマスカラは無理だと諦めている人も多いのではないでしょうか。本来まつげが少ない人こそマスカラを使うべきです。しかしまつげが少ない人ほどマスカラが仕上がりにくいジレンマに悩まされます。解決策があります。こういう時セパレートタイプのマスカラがおすすめです。セパレートタイプのマスカラとはまつげ同士がくっついて束になず一本ずつ綺麗に分かれるマスカラのことです。少し変わったタイプのマスカラですが大きな化粧品類なら一つはあるはずです。線がほとんど入っていないためマスカラの液体を手先までしっかり塗ることができるようになります。まつげが少ない人に最適なのです。まつげが少ない人はセパレートタイプのマスカラを使う。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その20。マスカラの長さを出そうとするとひじきみたいになるし持ちも悪い。うまい方法は長さを出そうとするとマスカラの持ちが悪くなる。思うように仕上がってくれないマスカラに悩んだことはありませんか。まつげの長さを出そうとしてマスカラを重ねていると線同士が絡まりひじきのような仕上がりに悩むことがあります。持ちもあまり良くありません。面白い解決法があります。マスカラは1種類でなければいけない理由はありません。異なる2種類のマスカラを組み合わせてみましょう。次のステップでマスカラ単体では表現しきれない美しいマスカラに仕上げることが可能です。ステップ1。普通のマスカラで長さを出す。まず線状の普通のマスカラを塗って長さを出しましょう。ここまでは特に変わりない普通の方法です。ステップ2。フィルムタイプのマスカラを重ねる。隠し技はここです。普通のマスカラの上に揺れ落ちるフィルムタイプのマスカラを重ねましょう。二重マスカラを重ねることでより長さが出ます。線を重ねてもフィルムタイプのマスカラが多いことで表面に艶ができます。ひじきも目立たなくなります。しかもフィルムタイプは湿気も強いのでマスカラが崩れにくくなるメリットもあります。線にタイプとフィルムタイプの長所を組み合わせることでより長くて美しいマスカラに仕上げられるのです。線にタイプとフィルムタイプの長所を組み合わせてより美しいマスカラに仕上げる。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その21。マスカラにボリュームを出そうとするとカールが垂れる。カールとボリュームを同時に実現できる方法は、ボリュームタイプのマスカラを使えばその名の通りボリュームが出ます。ボリュームタイプで魅力的なマスカラになるだろうと期待しますが、このようにいかないことがあります。ボリュームタイプはマスカラの線に一つ一つが太くて大きいため重みがあります。せっかくビューラーでマスカラを変えてきても線の重みのせいでまつげが垂れてしまうのです。もちろん解決法は存在します。2種類の異なるマスカラを使うのがポイントです。カールを保ちつつボリュームを出すには次のステップで実現できます。ステップ1。カールタイプのマスカラをする。最初にカールタイプのマスカラをしましょう。カールタイプもいろいろありますから自分がなりたいカールのマスカラを選びます。ステップ2。ボリュームタイプのマスカラを重ねる。カールタイプのマスカラの上にボリュームタイプのマスカラを重ねましょう。あらかじめカールされているマスカラの上にボリュームタイプのマスカラを乗せれば線に重みに耐えることができます。美しいカールとボリュームのあるマスカラを同時に実現することができるようになるのです。マスカラにカールとボリュームを求めるときはカールタイプの上にボリュームタイプを重ねる。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その12。マスカラは線が目に入りやすいからになって。マスカラは極めるしかないの。マスカラをすると目にマスカラの線が入りやすくなるトラブルがあります。マスカラの線が目に入ると激痛です。目が痛くて自然と涙がこぼれ落ち目元のメイクが崩れてしまうという瞬間です。私にマスカラは向かない。諦めるしかないの。いえ、諦める必要はありません。目を痛めるとはいえマスカラを諦めるのはもったいないと思いませんか。目元は人間の顔の中でも印象を大きく決定づけるところです。目を閉じつつも美を求めたいところです。もしマスカラの線が目に入りやすいなら何か原因がありませんか。マスカラの線が目に入りやすいときによくある原因があります。ビューラーの使い方とマスカラの種類が原因かもしれません。1。ビューラーの使い方を改善する。ビューラーの使い方が甘いとまつげがよれて垂れ下がりやすくなります。その結果目にマスカラの線が入りやすくなるのです。まず自分のまぶたの形に合ったビューラーを選びましょう。まつげの付け方ビューラーでしっかりまつげを割ります。2。マスカラの種類を変える。マスカラの種類も原因の一つです。マスカラの種類によってはマスカラの線が落ちやすいものがあります。マスカラを諦めるようにマスカラの種類を変えてみましょう。粘着性の強いタイプや排水性タイプなど動きや湿気に強いマスカラをすれば線が目に入りにくくなります。もしコンタクトレンズをしているなら先にコンタクトレンズを入れてからマスカラをしましょう。ビューラーでしっかりまつげを割れて粘着性や排水性のあるマスカラを使う。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その13。まつげのカールが夕方まで持たない。 マスカラがついたマスクのカールをうまくやり直す方法は、マスクのカールを維持するときにはマスカラです。マスカラには接着剤のような効果があり、マスクのカールも維持しやすくする効果があります。しかし、完璧ではありません。朝にバッチリ切れたマスクのカールはいろいろな影響を受けて酔えます。実際のところ、雨、湿度、汗などの影響を受けて、なかなか夕方まで持ってくれません。元に戻ったカールをやり直したい。しかし、マスカラをつけたマスクをビューラーで挟むと、マスカラまで崩れます。マスクのカールをうまく復活させる方法はないのでしょうか。こういうときに役立つのがホットビューラーです。ホットビューラーは普通のビューラーでは整えにくい繊細なマスクの先を整えるのに最適な道具です。マスクの下からホットビューラーを軽くかけて5秒間キープしましょう。5秒後、マスクの毛先に沿って半回転するように使えば元のカールに戻せます。マスク全体に熱が伝わり、自然なカールが復活させることができます。マスカラを壊すことなく、マスクのカールを復活させることができるのです。マスカラのついたマスクが酔えたらホットビューラーでカールを復活させる。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その24。重度の姿勢からでメイクがしづらい。少しでも化粧直しを軽くできる工夫は。姿勢からの人は化粧崩れも人一倍大変です。化粧直しをすればいいのですが、皮脂の分泌が多い分、手間も増えます。体質の問題ですから、解決も難しい点です。しかし、これも工夫次第です。化粧直しの手間や苦労を小さくする3つの工夫をご紹介します。ポイント1、全体的に薄くする。姿勢からの人は全般的にメイクを薄くすることをお勧めします。薄化粧を基準にメイクをしなければ、化粧直しの手間も軽くなります。化粧直しの手間を少しでも減らせるよう、あらかじめ薄めのメイクを心がけるといいでしょう。ただし、特に力を入れたいパーツはその限りではありません。ポイント2、パウダータイプを最大限に活用する。姿勢からの人には全般的にリキッドタイプではなく、パウダータイプの化粧品をお勧めします。パウダータイプの化粧品は小さな粒子が光を拡散させ、ベタつきを防ぐ効果があるからです。また、パウダーの粒子には皮脂を吸着する機能を備えたものが多く見られます。パウダーが皮脂を吸収することで分泌される皮脂となり、時間とともに具合に馴染むのです。何より忘れてならないのは、髪につけ心地です。皮脂によりネコネコした感じを軽くさせてくれるのも大きなメリットです。ポイント3、パウダーとイナは必ず携帯する。姿勢からの人にはパウダーとイナは必須です。皮脂を吸着してくれるパウダータイプの化粧品とはいえ、限界もあります。崩れる前の対策が大切です。パウダーとイナでこまめに皮脂を拭き取り、化粧崩れを少しでも防ぎましょう。姿勢からの人は薄化粧、パウダータイプ化粧品、パウダーとイナを心がける。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その15、鼻の脇の黒ずみを何とかしたい。鼻は出っ張っているので影ができやすい部分です。その上、鼻の毛穴から出る皮脂が毛穴にたまり黒ずみができることがあります。顔の中でも鼻の脇は毛穴が大きい上、皮脂も活発に出やすい部分です。洗顔料で顔を洗えばすぐ解決できますが、外出先で顔を洗うわけにもいきません。日中、黒ずみを力づくで落とそうとしても鼻先が赤くなるのでお勧めしません。さあ、どうしますか。この場合、リキッドタイプのコンシーラーが役立ちます。鼻の節は鼻の上で拭き取った後、コンシーラーを鼻の横に少しつけて黒ずみをかばしましょう。鼻の脇が赤くなり、影や黒ずみが目立たなくなります。これで一日中黒ずみに悩むことはなくなります。鼻の黒ずみは鼻より少し赤めのリキッドタイプのコンシーラーでカバーする。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その26、ちょっと出かけるときに最低限必要なメイクは、日常生活では微妙な状況があります。人とはわけでもないが、素直というわけにもいかない。例えば、買い物に行ったり散歩に出かけたりなどです。そういうときは最低限のメイクをしましょう。ちょっと出かけるときに最低限必要なメイクはどうすればいいのでしょうか。必要最低限のメイクはたった3つだけです。3分でできます。ステップ1、日焼け防止効果を備えた化粧下地を塗る。以下、仮に外出とはいえ、やはり気になるのは紫外線です。紫外線はかなり悪影響を及ぼすので、対策はしておきたいところです。おすすめなのは日焼け防止効果を備えた化粧下地です。日焼け止めと化粧下地を塗る手間を一度で済ませることができます。肌色を整えられると同時に紫外線を防ぐ効果もあります。ステップ2、チークを顔全体に見せる。チークは顔色全体を一瞬で明るくできます。少し大げさですが、頬だけでなく、顎先なども塗ってしまいましょう。顔に立体感も作れます。丁寧なメイクとは言えませんが、時間短縮には効果的です。ステップ3、口の大きな帽子を深く。マスカラや眉はなくても OK です。そこで登場するのが口のついた帽子です。マスカラや眉がなくても口の大きな帽子を深く被ればかなりごまかせます。薄いメイクもごまかせますし、口が大きいほど紫外線を防ぐ効果も抜群です。簡単メイクの方法を身につける。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その17、しばらく経つとアイシャドウがまぶたのシワに溜まってしまう。メイク直しをする前の方法は、アイシャドウはメイクの中でも最も落ちやすいパーツの一つです。瞬きの影響を受けるからです。人間は1分間に10回から20回ほど瞬きをすると言われます。瞬きに施したアイシャドウは瞬きによってだんだん落ちてしまいます。最近は落ちにくいアイシャドウも出てきているので改善されつつありますが、まだ完全に防げるとは言いにくい状態です。その結果、アイシャドウの粉がまぶたのシワに溜まってしまうのです。出かける前はアイシャドウが溜まっていても、しばらくして鏡を見るとアイシャドウが落ちてまぶたの溝に粉が溜まっています。このメイク崩れは見苦しいのです。そういう時に役立つのは綿棒です。化粧室でメイク直しをする際、まぶたのシワに溜まった粉を綿棒で丸ごとしましょう。綿棒の先は柔らかいため薄いまぶたを傷つけることもありません。小さくて軽いですが、何度か持参しておくようにしましょう。もしうっかり綿棒を忘れた時はどうすればいいのでしょうか。綿棒を持参し忘れた場合は薬指で動かしましょう。薬指は最も力が入りにくいのでぼかす指に適しています。まぶたのシワの溝に溜まったアイシャドウを動かすために綿棒を持参する。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その28、時間が経つにつれてアイシャドウが落ちていく。長持ちさせる工夫は、アイシャドウは一般的に粉状です。まぶたはまばたきをします。時間が経つとまばたきによって粉が振り落とされてしまい、アイシャドウが落ちてしまう悩みがあります。長持ちさせるためにどういう工夫をすればいいのでしょうか。方法1、リキッドタイプのファンデーションのまぶたにも塗る。まず、普段リキッドタイプのファンデーションを使っている人は、頬だけでなく、まぶたにも塗りましょう。リキッドにアイシャドウの粉が吸着して落ちにくくなります。まぶたにファンデーションを塗っておけば、アイシャドウの発色も良くなります。目元のくすみを消すことができ、顔全体の肌色が整います。方法2、アイシャドウ染料の下地を塗る。パウダータイプのファンデーションを使っている人は、アイシャドウ染料の下地をつけることをお勧めします。アイシャドウ染料の下地のパウダーをしっかり吸着して、アイシャドウの持ちが良くなります。下地をまぶたになじませるときには、力の入りにくい薬指を使います。軽く叩いて優しくなじませていきましょう。落ちやすいアイシャドウには、リキッドタイプのファンデーションのまぶたに塗るか、アイシャドウ染料の下地を使う。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その19、眉を剃った部分が青っぽくなってしまう。肌が弱い人でも眉毛を剃る方法は、眉の手入れは3つです。切る、抜く、剃るです。切ったり抜いたりするのはいいのですが、問題は剃ったときです。眉毛は1日におよそ 0.2 ミリ伸びると言われます。剃った直後は綺麗でいいのですが、しばらく立つと毛が生えてきて青っぽくなるのです。抜いた場合でも毛が生えかけている状態はやはり青くなりやすいものです。眉を毎日剃ればいいんだろうと思うのですが、安心ではありません。眉あたりの皮膚は他の皮膚より特に薄いため、毎日剃っていると肌を痛めやすいのです。肌が弱い人はヒリヒリしますし、食べる原因にもなるでしょう。青くなるのを防ぎたいが、毎日剃ると肌を痛める。さあ、どうすればいいのでしょうか。ここで活躍するのはコンシーラーです。少し青い程度ならそれよりコンシーラーで隠してしまいましょう。肌と同じ色のコンシーラーを使えば青くなったところを綺麗に隠せます。同時に眉の輪郭も綺麗に整えることができるのです。毎日剃るのが肌の負担になるなら、少し青くなった部分のコンシーラーで隠す。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その30、真ん中や面長の顔を理想的な卵型に見せる方法は、美人とされる顔の形は卵型と言われます。顔の形は先天的であり、形を変えることができません。世の中には丸顔の人もいれば、面長の人もいます。私としては、顔の形に悩むより、自分の顔を好きになり、顔の形を生かしたメイクが一番だと考えます。しかし、理想の顔の形に少しでも近づきたいと思うのが女性の願いです。美の欲求は強い。丸顔の人は少しでも顔を縦長く見せたいと願います。面長の人は少しでも顔を丸く見せたいと願います。大丈夫です。実際に顔の形を変えることはできませんが、目の錯覚を利用して顔の印象を変えることができます。そのポイントになるのは眉です。眉の描き方をうまく調整すれば、顔の印象を変えることができます。丸顔の人は眉の山を高くする。丸顔の人が少しでも顔を縦長く見せたいとき、眉の山を高くなりましょう。眉の山が高くなることで、顔の様子がすっきり縦長く見えるようになります。丸顔の印象が緩和されるのです。 年長の人は眉の山の高さを低くする。年長の人が少しでも顔を丸く見せたいとき、眉の山の高さを低くなりましょう。一直線に近い緩やかな山を描きましょう。山を描くというより丘を描くというイメージです。眉の山が低くなることで顔の長さが短く見えるようになり、年長の印象が緩和されます。眉の山の高さを調整して顔の形の印象を変える。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。まとめ。その1。女性はメイクを面倒と考えず、特権だと考える。その2。元気が出ない朝は温かいシャワーを浴びた後、明るいハイテンポの音楽を聴きながらメイクをする。その3。マスカラコートやフィルムタイプのマスカラを使って、パンダ目を防止する。その4。アイシャドウのグラデーションは縦だけでなく横にも整える。その5。毛穴対策はフェイスパウダーを使う。その6。メイクでシワが目立つ人はメイク前の保湿や保湿効果のある化粧品を心がける。その7。眉頭の真下にシェーディングを入れて立体感を出す。その8。アイラインの時は化粧台に肘をつけて手ぶれを防ぐ。その9。薄くて大きなシミにはコンシーラーより色のコントロールカラーを使う。その10。着物を着る時は落ち着いたメイクを心がける。その11。刃物に対する恐怖が抜けないときは、ペンシルやブラシのみで眉を温めて整える。その12。乳液を含ませたコットンで崩れた部分を拭き取ってからメイクをやり直す。その13。短いまつげだからこそマスカラをつける。その14。肌の欠点を完璧に隠すのはやめる。その15。赤裸はグリーンのコントロールカラーで肌を整えてからチークを入れる。その16。目の充血で困ったときは目の充血を取る目薬を使う。その17。くすみを消して透明感の出したいときはブルーのコントロールカラーを使う。その18。睡眠不足で垂れた目元にはライトブルーのアイシャドウで引き締める。その19。まつげが少ない人はセパレートタイプのマスカラを使う。その20。セミタイプとフィルムタイプの長所を組み合わせてより美しいまつげに仕上げる。その21。マスカラにカールとボリュームを求めるときはカールタイプの上にボリュームタイプを重ねる。その22。ビューラーでしっかりまつげを上げて粘着性や耐水性のあるマスカラを使う。その23。マスカラのついたまつげが汚れたらホットビューラーでカールを復活させる。その24。姿勢肌の人は薄化粧、パウダータイプ化粧品、パウダーとやみを心がける。その25。鼻の黒ずみは肌より少し明るめのリキッドタイプのコンシーラーでカバーする。その26。簡単メイクの方法を身につける。その27。まぶたのシワの溝に溜まったアイシャドウを動かすために綿棒を持参する。その28。落ちやすいアイシャドウにはリキッドタイプのファンデーションのまぶたに塗るかアイシャドウ染料の下地を使う。その29。眉に潜むのが肌の負担になるなら少し青くなった部分をコンシーラーで隠す。その30。眉の山の高さを調整して顔の形の印象を変える。